ようございます。聖書と福音の時間です。今年は坂本龍馬ブームのようです。混沌とした幕末の時代にあっても希望を失わなかった龍馬の姿が今の時代を生きる人々の共感を得るのかもしれません。誰にとってもいつの時代にも変わらぬ希望が聖書の中にあります。あなたはこの希望をお持ちですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日キリスト教書籍の専門店に参りました。するとそこへ初老の男性が入ってきて、店員さんにこうおっしゃるんですね。三条の水君売ってください。いや、びっくりしましたね。それで店員さんが新約聖書を買ってください、そこに収録されていますからと言うんです。ところが彼は聖書はいりません、三条の水君が欲しいって言うんです。いや、ですからそれは聖書の中にって説明されるんですが、私はやきもきしながら聞いてたんですけど、我慢できなくなりましてね、三条の水君のページを開いた聖書を持っていたんです。そしてここに書いてあるんですよというふうに言いました。するとその方はほーっと感心しながらメモに書き写すんですね。そして書くだけ書いたら聖書を買わずに行ってしまったんですね。なんじゃこれは、買えばいいのになと思いながら、どうして三条の水君は好きだけど聖書全体は拒否するんだろうと考えたんです。おそらくこの方は聖書を格言、名言、知恵の言葉集のようにお考えになっているに違いないと思うんですね。確かに聖書の中にはキラリと光る名言が随所にあります。しかしその言葉が本当に威力を発揮するためには、そこだけ取り出してもダメなんですね。福音という文脈の中で理解して初めて聖書の言葉は本領を発揮するのです。そこで今日、三条の水君からイエス・キリストの言葉を考えたいと思うんです。ある時キリストは山の上三条にお座りになり、弟子たちに向かってこう話されたのです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。ところで柔和ってどんな意味でしょう？国語辞典を引くと、優しくゆったりしている様子とあります。ところが英和辞典で日本語の柔和にあたるミークという言葉を引くと、1に挑発されても耐える、2に育児なし、3に優しい親切とありました。つまりただ良い意味だけでなく、なんとなくひ弱な感じの言葉なんですね。しかし新約聖書はギリシャ語で書かれてるんです。そしてギリシャ語で柔和とはプラウスという言葉なのです。これはへりくだった態度から生まれるしなやかさのことなのです。持って生まれた柔和な性格のことを言ってるんじゃなく、神に対して取る態度のこと、キリストに対して取る態度のことを言ってるんです。ではなぜキリストに対してへりくだるならば、しなやかな態度で人生を生きることができるんでしょう。第一に、キリストはあなたの罪を無条件で完全に許してくださる方であるので、あなたは神に対して自己弁護したり、逃げ回ったり、強情を張ったりする必要が一切なくなるからです。私たちは許してくれるかどうかわからない相手と交渉するときには、少しでも付け入る隙を見せまいとして頑張ってしまいますね。そしてそれがかえって関係をこじらせることにもなってしまうのです。しかし必ず許してくださる相手、いや、すでにあなたを許して受け入れ和解を望んですらおられる相手の前に立つときには、何にも身構えたりする必要がありません。人は神に対して反逆の人生を送っていますから、誰もが悔い改めなければならないのです。しかしどうして人は悔い改めることができるんでしょう？ 神が許してくださるからこそ悔い改めることができるんです。許しのないところには悔い改めは生まれてきません。神はあなたに対して罪の許しと永遠の命をすでにキリストにおいて準備し終わっているのです。あなたが神のもとに帰ってくるのを今か今かと待っておられるのです。この神様の愛に対して応えた人には神への恐怖がなくなります。だからこそ乳和に至るというんですね。第二に、神の主権は常に働いていることを認めるので、人生の途中で悲しむべきこととぶつかったとしても、最後は最善に至ると信じているので、しなやかに生きることができるんです。人生は思うように行きませんね。思うように行く時もあるでしょう。しかし何もかも思うようには行きません。思いがけないタイミングで怪我をしたり、裏切られたり、傷つけられたり、大きな試練にあったりします。しかし、今目の前に展開していることは悲しい現状であったとしても、それが将来良きことに役立ち、良き実りに至ると信じることができるならば、落ち込んでも落ち込みすぎず、嘆いても身を滅ぼすことはなく、埋めても投げやりな人にはならないのです。キリストを信じる者に約束された人生は、最後は永遠の喜びに至るということです。たとえ死んでも天国です。たとえ愛する人と死別しても再会があります。病が癒されなくても最後は復活の体です。復活の体を持ったら病気とは全く無関係になります。最後の結末が究極の幸せであり、しかもそれは確実で絶対に覆されることはないと知っているので、柔和であり続ける、柔和な態度をあえて選び取ることができると言うんですね。第三に、キリストによって神の子とせられた人は、全知全能の神の前に大胆に近づいて祈ることができるのです。人と比べて自分の小ささを思い知らされるときには、惨めな気持ちがいたしますね。しかし、神の前に自分の小ささを示されているときには、勇気が湧いてきます。なぜなら、だからこそキリストが助けてくださるからだ、とわかるからです。何でもできる神の前で、小さい自分をお見せすることは、大きいキリストの助けと恵みをいただいていくということなのです。ある時、一人の男がギリシャの英雄アレキサンダー大王の前に行きました。彼は王様の熱烈なる崇拝者であったのです。ところで彼は実に厚かましいお願いを王様にしたのです。娘の花嫁料として莫大なる金額を与えてほしいと頼むんですね。王は心よくそれを受け入れ、欲しいだけの金額を財務官に言えばよいというふうに答えたのです。そこで花嫁の父は財務官に向かって要求したのですが、その額があまりにも現実離れしていた額であるので、断られてしまうんですね。そして、これほどの額は王の直接命令なしには出せないというふうに言われてしまうのです。そして、この財務官は王のところに行き、こんなべらぼうな額を払うべきではありませんよ。これのほんの一部でも十分すぎるほどです、と進言したのです。しかし王は言いました。そうではない。あの男の要求通りにせよ。実のところ、私はあの男のことが気に入ってるんだ。なぜなら、彼は私を崇拝している。彼は心の底から私を偉大な王として扱ってる。彼の敬意の深さがあの金額の大きさとなって現れてるのだ。あなたは小さいですか？それならば、キリストによって神の前に行き、大きく願うではありませんか？なぜなら、この神は全知全能にして祝福に満ち満ちたお方なのですから。この方の前に、出る資格は一つだけです。 何もない反逆者であったこの私のために、身代わりになって死んで3日目に蘇ったイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるということ。これだけです。このキリストを受け入れる者は誰でも例外なしに神に受け入れられるのです。どうぞイエス・キリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。